クロニクル
2番経営組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社の2番ナンバー2をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ、大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。
こんにちは。株式会社 O2 パートナーズ取締役の勝見康秀です。
現当社新しい経済編集長のしだれゆうすけです。2番経営第2回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はナンバー2のまあしんどさというか辛さと逆に醍醐味みたいなテーマでお話ししましたけれども、結論として意外と2人はしんどくないと。
そうなんですよね。
ですね、
そこまでじゃないという。
そうですね、ところは、
はい、ただ承認欲求はある。
承認欲求はあるということですよね。はい、はい、という話をしましたが、今回はですねちょっとまた別の切り口のテーマでお話をできればと思っております。じゃあ早速本題の方に入りたいと思うんですけれども、第2回のテーマはナンバー2に向く人向かない人です。これもしかしたらレイヤーを分けて考えた方がいいかもしれないですけど、はい、いわゆるその会社経営における CXO みたいな形のナンバー2に向いているのか、と、もしかしたらもうちょっとちっちゃいチームレベルだったりレベルでいろいろあると思うんですけど、まあ、共通するかもしれないんですけれども、まず どんな人が向いてると思います？
このテーマを考えた時に、はい、こうスキル的なものと、あとマインド的なものっていうのがあるんじゃないかな気がしてまして、でナンバー2ができるスキルっていうのはいくつかあると思うんですね。で、そういったことも大事なんですけども、結構大事なのはその気持ちの面というか、はい、そういうところがなんかすごく大事だなっていうのは思ってますね。マインドっていうところが自分のこうポリシーに合ってる合ってないっていうので向く人なのかそうじゃないのかっていうのがなんか決まってくるような、そんな気がしますね。
具体的にはどういうマインドの人が向いてるんですか？
そうですね、まずこうナンバー2っていうのは前回も話したようにこうトップとこう1位と2位の関係ではなくて、トップを支えるっていうような意味が非常に強いと思うんですけども、さらにこう大事なメンタリティとしては滅私奉公っていう言葉がよくありますけれども、そこまでいかなかったとしてもそのトップだったりにこう対する気持ちですよね。こう自分を犠牲にしてでもその思いを遂げる手伝いができるか、あるいはトップをこううまく支えてこう足りないところを補完できるか、あるいはこうトップとこう逆張りというか、こうキャラ的にもですね、こう明暗をあえて作るですとか、
飴と鞭みたいな、
はいはいはい、そうですね、そういったことをこう厭わないような感覚だったりとか、そういうところに自分を持っていけるか、あるいはそうい こうトップに出会えるかどうかっていうところも、かもしれませんね、はいはいは
い、こういうマインドを作ってそのトップに合わせに行くというよりは、実はもしかしたら勝見さんも僕もそうかもしれないですけど、強烈なトップとかクライアントがいてなんか振り回されるうちになんかそのマインドになってったみたいな、結構ありますよね。
以前の私がそうだったんですけれども、まあ、そのトップだったりお客様でもいいんですけれども、尖りすぎていると足りないところがあるとなんか強制したくなっちゃうんですよね。変えていきたくなっちゃう、
はいはいはい、
例えばこうビジネスマナーとしてありえないんですけれども、めちゃめちゃ遅刻をしますと、でその遅刻が寝坊して遅刻とか、それは論外だと思います、全然スケジュール見ないで遅刻もないと思うんですけども、前の打ち合わせの時にもうなんか全力投球しちゃって、
はいはいはい、
時を忘れて、その、まあ、お客さんだったり相手のことを考えて話して、伸びてしまって、で次の方の時間を奪ってしまう、これ絶対良くないんですけども、そういう時には時間を守りましょう、5分前に終わりましょう、
はい、
終わってね社長っていう話をしてたとしても、そこはもちろん直していくんですけれども、ただなんかそれはもう遅刻するものっていう言い方は良くないかもしれないんですけども、そこも含めてスケジューリングをしておこうと。
あ、なるほどなるほど、は
い、なんかもう制約条件というか
バッファーを取っとくみたいなことをあえてやるとか、
なんかそこまで考える、本来の自分だったら絶対直さなきゃ、直さないあなたが悪いですですとかこれを知らないんだったら知っておくべきですよねっていう感じになるかもしれないんですけれども、そうではなくてもっとその状態を生かす
ですよ、
ような感覚かもしれない。
だってそこで前の打ち合わせで熱いプレゼンをしたから 大きなディールが決まったかもしれなくて、かもしれないですよね。はい、それを時間通りごめんなさいもう切っちゃって違うクライアントのとこ行ってたらその仕事なかったかもしれないってこともあり得るから、
なんでその時に、まあ、大事なのは次のお客様として見ると時間を奪われてしまうっていうことになるので、感じていただかないような段取りを組むですとか、その間のお客様にとってお客様じゃない方たちもいらっしゃるかもしれないですけども、そこをこうどうやって埋めていくのかっていうところまで考えると、いわばトップってビジネスの最高戦力ですよね。一番効果的にその戦力をこう社会に放つことができるっていうこととも言えるんで、はい、なんかこうトップを使ってるみたいな感じの言い方であんま良くないかもしれないですけども、だからそういう感じ
なるほど
ですかね。
だから今のをある意味性格みたいなことにちょっとこう考えていくと、人のシャツの襟が立ってたら注意してあげるとか、ね、そういう性格なんですかね、がんの人が向いてる。勝美さんはそういう性格ですか？
結構几帳面なタイプかもしれないですね。あの父性と母性じゃないですけども、はいはいはい、でいうとお母さんタイプかもしれないですね。
ちなみにあの部屋とかお綺麗な方ですか？
周期があるんですけれども、結構綺麗めな方だと思います。
あ、まあ、でも実は僕の話をすると、僕なんかは多分部屋とか綺麗じゃないんですよ。人のものが気になるんですよ、ね、なんかそういうメンタリティもあるかもしれないなと思ってて、自分の部屋は汚くていいんだけど、なんかホテルはなんか綺麗にして出るみたいな。
なるほど。
出張
もあるかもしれないです。わかります。
なんかそれで掃除のあの方とかが、なんでこんな汚いなと思われたくないとか、そういうのあるかもしれないですけど、なんか人のものは気になるみたいなあるので、まあでもなんかそういうちょっともしかしたら几帳面だったり、綺麗好きみたいな人が性格的には、ナンバー2に向いてるのか、まあ、ナンバーワンが汚いっていう意味じゃない
そうですね、はい、
かもしれないですよね。
方法来楽なトップをこううまくフォローしていくようなイメージかもしれないですね、はい、先ほどこう冒頭でメッシュ方向って言葉あったんですけども、はいはい、これよく言われるのはどんだけ自分殺せるかみたいなことはなんかよく言われていて、はい、まあ、自己犠牲って言葉も使ったんですけれども、はいはいはい、これは私の反省も込めてで、今もできてないことかもしれないんですけれども、うん、なんかこう自分が出てしまうことってあるんですよね、何でも。で、その自分、出てくる自分で、それはあの単なるエゴの時もあるかもしれないですし、うんうん、こうすべきだ、これが正しいに決まってる、うん、会社にとってこうだっていうようなものがどんどんどんこう出てくるんですけども、うんうんうん、それをこういかに抑え込めるか、
あ、なるほど、
っていうところは、いやいやもうそれはまかりならんと、
うん、
この考えが絶対的に正しい、これは曲げないっていうところがあまり強すぎると、うん、ナンバー2ではないのかもしれない。
なるほどなるほど。
その方もナンバーワンになればいいと思います。
もちろんそれを自分を否定するというよりは、うん、まあ、自分の考えはそうであるけれども、この会社にとってはこうすべきだみたいな決断ができるみたいな、
うんうんうん、
そこを割り切れる人みたいな、
あ、そうですね、
いいかもしれないですよね。
そこはありますね、
うんうん、逆にちょっと今性格とかなんかメンタルみたいな話をしてきたんですけど、はい、スキルで言うとこういうスキルがまずナンバー2の人は必要だよみたいなってあったりします？
そうですね、私が思うのはこうロジカルに物事考えられるっていう、よくミッシーって言葉あると思うんですけれども、やっぱりこう尖ったトップがいて、で周りをこう補完していくときに網羅的に物事をきちっと考えられるってことは結構重要かなと思うんで、ロジカルに物事考えられるということで、組織の中でのトップとナンバー2なので、あのいろんな人をこう巻き込んでいくことができるコミュニケーションですね。で、まあ、それ以外にも交渉だったり調整だったりってことを考えていくと、プロジェクトマネジメント力みたいな言葉で言っちゃってもいいかもしれないですね。はい。なんかこうスキル的にはご自身コミュニケーション PM 力みたいなのが、なんかパッと浮かぶスキルかもしれませんね。
ちなみになんかその取締役とか CXO ってなると、はい、だいぶ経営に関わるみたいなイメージがあるんですけど、はい、
そうですね、
そうなるとやっぱ数字とかそういったところの強さって必要になりますかね。
そうですね、そこはあの本当におっしゃるように必要だと思います。なのでご自身にしても PM にしてもビジネススキルとしてはこうベーシック的な、
はいはいはい、
汎用的なスキルだと思うんですけども、はいはい、それ以外にこうビジネスに関する 知識、ナレッジっていう意味では、おっしゃっていただいた数字、まあ、
会計、はいはいはい、
に関するものだったり、うんうん、あるいはこう会社法、金商法といったこう法律とか、はいはいはい、ね、IT とか、マーケティングとか、うんうん、なんかもう、ありとあらゆるこう企業系で必要なアイテムというのがあると思うんですけれども、はい、そういった知識っていうものがあるっていうことは、先ほどのこう網羅的に抑えるっていう面では、かなりプラスになるかなという気がします。
だから前提としてそれが あった方が多分いいですし、
そうですね、
僕もよくその社長に聞くよりも実はナンバー2に聞いた方がリーガル的に大丈夫かとかよく分かるなっていう経験が、なんか取材してた時に多分大丈夫だと思うよなみたいな、
はいはい、
ちゃんと弁護士と確認してますみたいなことがあったりするので、まあ、そこら辺の幅広さの知識とか、だからある意味それも助けるためですよね。
そうですね、
社長がある意味もしかしたら線を超えちゃうかもしれないのをこうさっき言った冒頭に言ったようになんかこう補正してあげるみたいな、
おっしゃる通り
です、ね、意味合いの中にもなるかなと思ってますね、
うん、そこのこう、まあ、経営活動を、はい、しっかりとこう回していくというか、うんうんうん、執行していくっていうのが主な職務になってくると思いますので、うんうんうん、それをやるために必要な知識っていうのは、うん、まあ、自分でやれてれば一番いいと思いますけれども、はいはい、少なくとも知識ベースではあることは求められるかなという気がしますね。
そうですよね。逆にもうちょっとちっちゃいチーム、
はい、
社会人になって3年5年ですよぐらいのところで多分まあ、20代ぐらいの人とかで、まあ、1個のプロジェクトでナンバー2やるみたいな機会ってなんかあると思うんですけど、
はい、
まあ、共通してる部分も多いかなと思うんですけど、うんうん、なんか特にその若い層でナンバー2やりたいなと思った時に、
はい、
抑えておくべきスキルとかマインドとかってありますか？
まず、まあ、トップがいてプロジェクトのナンバー2って感じだと、うん、このプロジェクトの全体像を、
はい、
まあ、とにかく把握する、抑える、
はいはいはい、
このプロジェクトの目的は何で、どういうスコープで、はいはい、何から始まって、どういう中間地点、はいはいはい、マイルストーンがあって最後はどうなったら完遂するか、うん、その全体像を抑えて今の自分たちはここにいるんですね。じゃあ次の道に行くためにはこれを考えなきゃいけないですね。でもプロジェクトマネジメントそのものの感じかもしれないですけれども、まあ、そこを抑えるっていうのを若いなりに、分からないなりにこ
う、そうですね、
取りに行くっていうところね。
確かに、
はい、うん、あとはどんなレイヤーでもやっぱ今回の話って生かせると思うんですけれども、はい、常に白田さんも本の中で書かれてると思うんですけれども、はい、その相手の立場に立って物事を考えるとか、うん、その自分の上役の人、うん、こう役職が上の人は何考えてんだろうっていうところを一生懸命想像して考えていくと、うん、今まで自分がこのレイヤーだとこれしか見えなかったものが、はい、あ、上行くとこれが見えるんだとか、うん、だからこういうことを言ってるんだっていうのが分かってくるので、うん、なんかこう一生懸命こう背伸びをする、
はいはいはい、
し続けるっていうことは大事な、うん、まあ、努力をするところっていう気がしますね。
ちょっとここまでも出たと思うんですけど、向いてない人っていうとどういう人ですかね、うん、なんか。
そうですね、もう絶対的に言えるのは、
はい、
上に立つトップが好きじゃない、
はい、向いてないですね、
尊敬できない、
そう、
ね、絶対無理なんですよ、
まあ、少なくともその会社においてナンバー2にならない方がいいですよ、
ね、は
い、
もうなんですよねであとやっぱこう自分がこう捨てられないとか、うん、あと、
はいはいはい、
まあ、皆さん誇りを持って仕事されてる方たちが多いと思うので、はい、それなりの自信を持つってことは大事なんですけれども、うんうんうん、自分が優秀だと思ってなんなら社長と比べて俺の方が賢いとか俺の方が優秀って思っちゃうこと、
うんうんうん、
はい、私思ってたんですけど、
はいはいはい、
だから向いてないっていう世界ではそうなんですけれども、でもそれを1位と2位の関係ではないっていうふうにすると、はい、比べる必要はないし比べてはいけないんですよ、
うん、なるほど、
同じ世界線じゃない人ぐらいに思ってもいいかもしれない、で、で比べ優秀かどうかってやっぱりこう比較論の話になってくるので、うん、そういうふうについつい考えてしまう人っていうのは、社長はなんとか大学だけど俺のが学歴上だとか思った瞬間も絶対向いてない、
はい、ですよね、英語喋れないじゃんとか、ね、うん、例えば、
はいはいはい、
でも勝美さんおっしゃった通り、例えばキーパーとフォワードの ストライカーを比べて、はい、キーパーがあいつシュートうまくねえなって言ってるようなもんですからね。その
でおっしゃる通りです、
ね、だからそう確かにポジションの違いと考えるとそう思わないってことが大事かもしれないです。だからそういう思っちゃう人は向いてないのかもしれないですね、
はい、私の友人で、まあ、ある上場会社の社長をやってる友達がいるんですね、はい、でその彼はもともと CFO っていう、はい、あのタイトルで仕事をしていたことがあって、はいはい、で、まあ、初めてその上場してる会社のトップになりましたと、うん、でその彼に、まあ、CFO って、ね、2番経営的なところだと思うんですけども、うんうんそね、それとトップになってどうって何が違う、
うんうんうん、
でよくあのこう少年野球と、はい、プロ野球の違いがあるよとかっていう人がいたりするでしょ、
はいはいはい、
でこんなこと言う人いるんだけど本当のところどうって聞いたらですね、うん少年野球とプロ野球、少年野球と大リーグっていう例えよりも、うん、サッカーと野球の違いな感じかなって言って
た。へー、なるほど。はいはいはい。
で、サッカーをどんだけこう、うまくなったとしても、うん、野球の選手としては違うじゃないですか。ですね、
はいはい。
で、それぐらい違う。
はあ。
同じ球技だとしても、同じチームスポーツだったとしても、うんうん違うっていうことをその彼は言っていましたね。
だからそのぐらいやっぱり求められるものとかそれはまあ必要なスキルが違ってくるってことですよね。そのいわゆるナンバーワンとナンバーツーみたいなところで言うと、はい、なるほど、それ面白いですね、うん、実際両方経験されて分かることっていうのは。
そうですね、うん、めちゃめちゃ2番タイプナンバーツータイプの人間だったので、うん、そこはなんかあの自分としても言ってるね、自分はナンバーツータイプ、はいでもそういうステージに立つとあこんなに違ったんだっていう、うん、
あのサッカーで手で投げちゃダメじゃないですか野球みたいに、
はいはいはい
はい、そんな感じでナンバー2の時にはやるべきことだったことをあのナンバー1になってやると多分むしろファールというか、
あ、そうです
ね、あの要は それは逆に社長やんな方がいいっすよみたいなことが多分あるからそのぐらいゲームが違うんだろうなっていう、
そうですね、見える景色もきっと違うと思うんでそこに一生懸命なんか想像力を持ちながら、うんうん、同じものは全く同じじゃないかもしれないですけど、うんうんう
ん、見
ていくっていう、
ね、でも今のお話面白いですね。やっぱりなんか野球とサッカーで例えるのもいい気がしました。
あ、そうですね、
なんかこうたあの別に優劣がないじゃないですか。
そうなんですよ、はいはい、もうその通りで、
これがちょっとねマイナースポーツメジャースポーツで例えられちゃうとナンバーツーのがマイナーなのかなみたいになっちゃうけど、でもそれいいですね。
マイケル・ジョーダンも大リーグでは活躍できなか
ったですね。できなかったですからね、はい、本当に。はい、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。第2回となる今回はナンバー2に向いてる人向いてない人、そのスキル面だったりメンタリティみたいなお話をさせていただきました。勝美さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに勝美さんにちょっとなんか質問してみたかったんですけど、
はい、
桃太郎電鉄ってやります？やったことあります？
ちょっとだけ
ありますか？
はい。
強いですか？あんまり強くない？
あんまり強くないかもしれない。
で、あのこれ僕の勝手な、僕も一応ナンバー2の端くれとして、はいはいはい、いろんなプロジェクトの、はい、桃太郎電鉄でわざとこれを使ってしまえば勝てるっていうカードを使わなかったり桃太郎電鉄って相手をどっちかといえば貶めていって自分がお金稼ぐゲームなんですけど、僕どっちかといえばゲームやってる時ってその自分が勝つよりもその仲間5人と集まって正月とかにやるじゃないですか。
あ、いやいや、
その空気が大事なんです。
あ、なるほど。
で、僕がひどいカードを使って心の狭いやつが怒り出して帰るとか言っちゃうとなんかせっかくのこの飲み会が楽しくないじゃないですか。そういうことをすごい気にするので、だから僕の個人的な持論では桃鉄があえて強くない人がナンバー2に向いてると思ってたりします。
深すぎて
深すぎて
見えないぐらいのなんかありますけど、はい、そうですね、あの、はい、メッシ方向じゃないですけども、うん、自己犠牲も問わず、そうそう、
ですです、
うん、その場の雰囲気を良くするっていう目標に向かっていく感じですよね。
たかがゲームで大人げなく勝つよりもちょっとわざと負けてあげるぐらい、なんか小学生と多分やってたらちょっとそういうするじゃないですか。なんかね、その余裕感みたいのが意外とナンバー2に必要なのかもしれない。
調和をこう、
そうです、そうです、調和の方を大事にするって、勝利か調和かみたいな話
で、
はい、
でただこう単なる馴れ合いじゃなくてちゃんとこう向かっていく感というか、目に向かうっていうのは、はい、そこありますね、
はい、
桃鉄 負けるが勝ち
みたいな話ですね。負けるが勝ちみたいな話で。
そこで分かりそうですね。
なのでね、もしナンバー2をちょっと採用するという経営者の方は、一回桃鉄
で。まず桃鉄で。
桃鉄でゲトンゲトンにしてきたら、あれこいつ本当に俺のために働いてくれんのかなっていう。これ、
いやーでもなんか。
今思いついたんですよ。それいいかもしれない
なと。桃鉄かどうかともかく、はい、そういうなんかリトマス試験的なものは、うん、本当に必要だなっていうのはちょっと、はい。
かもしれないですね。なんかその、なんかチームワークで、争うゲームだったり、もしくは、バーベキューみたいなのするのもいいのかもしれないですね。
そうですね。
なんかそういうので、なんか意外と向いてるナンバー2みたいな、選べるかもしれないな。
いやー、これは、ありますね。
はい。ということで、そろそろお時間です。2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ2番経営すべて漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひ O2 パートナーズさんとお仕事をしたい、相談したいという企業の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。克美さんへの質問や感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。2番@o2-inc.com。メールアドレスは番組の概要欄に記載しておりますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は週1回水曜日に配信しております。まだ番組フォローしない方いらっしゃればですね、各ポッドキャストスタンドで配信しておりますので、フォローもいただければ嬉しいです。それではここまでのお相手は
辰巳康秀と
設楽悠介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。